教育相談塾長に聞こう。
第15回教育相談塾長に聞こうが始まりました。今日はですね、私の声から始まって驚かれた方も多いかと思いますけども、なんとダウンロード数がですね2万回を超えました。パチパチパチパチパチパチパチパチ。その2万回ダウンロードを記念してですね、スペシャルゲストをお招きして、今回はお送りしたいと思います。でゲストの方を紹介させていただくと、株式会社モリタグループの森田泰斗先生です。豊橋市から今日はお越しいただいております。どんなお話が聞けるのか楽しみにしていてください。
教育相談塾長に聞こう。
はい、それではですね、今日はスペシャルゲスト、森田先生をお招きしてですね、いろいろお話をお伺いしようと思うんですが、早速でありますが森田先生、自己紹介をお願いできますか。
はい、ありがとうございます。今日はですね、2万ダウンロードですか、ね、記念すべき時に呼んでいただきまして本当どうもありがとうございます。
こちらこそ。
皆さんこんにちは、私名前はですね、森田泰斗と申します。豊橋の方でですね、株式会社モリタグループという会社やっておりますけれども、実はこの会社名の方はですね、あまり表立ってはいないんですけれども、学習塾のモリタ塾という、学習塾とですね、でそれと、これもちょっと意外かもしれないんですが、読み書きそろばんですねのそろばん教室と書き方書道教室を、豊橋浜松、こちらの浜松のですね、村井先生の、それから岡崎であるとか、そこら辺で80教室ぐらいですね、今やらせていただいていると、そんな形です。で、まあその教室のですね、読み書きそろばんも学習塾もそうなんですけれども、はい、まあ子どもの教育のことなんで、いろいろな方のいろんな意見があるかと思うんですけども、私自身は今の現代の子どもたちの右脳と左脳のバランスですね、その右脳の部分にですね非常に興味あって、そうですね、今から15年ぐらい前ですかね、ライフワークといってもおかしくないと思うんですけれども、例えばですね、脳波系ってありますよね、
はい、
で脳波系って多分個人の方でなかなか持ってる方いらっしゃらないと思うんですよ、その脳波系を個人で持っているというふうにね、お話しすればですね、どれぐらい、右脳の研究をねに傾倒してるかというふうなことがねよくお分かりかと思います。
面白いですね。脳波系をお持ちなんですか。
そうですね。
脳波系って頭にかぶるヘルメットにいろいろこう線がつながってるような、
もう少し簡易版なんですけど、そんなのも含めてですね、私は右脳の持つ、こういうふうな言い方もね面白いと思うんですけど、無限の力ですね。でそれ一言で言ってしまうと、ひらめきと直感になると思うんですが、そういったものを通して、子どもたちにいろんな教育を伝えていきたいと、ちょっと変わった塾をやらせていただいていると、そんなのが私の自己紹介になりますので、ありがとうございます、
はい、私が今回森田先生をゲストに お招きしたのも、右脳、ひらめきや直感、こういった分野のエキスパートの先生で終わりなんですよ。で、本も出されていて、その本の中にこう論理力だけでは、いけませんではないんですが、論理力だけではなくてこういった直感ひらめきも鍛えていきましょうっていうことを唱えていらっしゃるんですよね。ここにですね僕すごく興味があってですね、森田先生こうかれこれ 5、6 年も追っかけさせてもらってて、本の出版記念パーティーにも、ね、参加させてもらって、
どうもありがとうございました。
僕らあの時あれなんですよ、バラが当たったんです
よ。そうなんですよね。当たったんですよね。
あれね、しばらくねうちの玄関に飾らせていただきました。
ありがとうございます。確かハードが当たって
た、ね、そうなんですよ、ね、ラベも入っていて、ね、はい、それはさておきですね、
はいはい、
そう、そのひらめきと直感について、エキスパートの森田先生に今日はいろいろ伺いたいなと思ってるんですが、このそもそもひらめきや直感がなぜ大事なんですか。
はい、先ほど古谷先生がねおっしゃられてたみたいに、 左脳型で考えるというのは、まあ、これね、はい、ちょっと専門的になるんですけども、うん、ざっくり言いますと左脳っていうのは非常に論理的なんですね。
左脳が論理
ですね。論理的です、うん、論理的で、まあ、言語やなんかを司るというようなことが今は分かってきてるんですが、
はい、
で右脳というのは感情型であったりだとか、
はい、
まあ、イメージ処理をするところというようなことなんですけれども、
はい、
社会生活を営むためにはどうしてもやっぱり左脳が必要になってきます。
うん、
っていうのは例えば感情だけでもってですね、
はい、
人にお会いすると、
うん、
でそうするとですね、例えば好きな方嫌いな方いらっしゃると思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、嫌いな方にね苦手な方にもし会ってしまった時にですね右脳の感情型だけでもって反応してしまうと表情に出たり言葉に出たりこれはもう社会生活を営めないです、
うんうん、
でそうすると多くの方は苦手な方であってもにっこり笑ってあどうもなんてやるわけですよね、
うんうん、
でそれっていうのは論理的に考えている左脳が全面的に出てるんですね。なのでどうしても左脳に偏ってしまうっていうのが今の現代人の特性だと思っています、うん、でこれは子どもたちにも言えます、
うん、
でそうするとですね論理的に考えるというふうなことが主流になってくると、
うん、
そうすると論理的ですから、
うん、
A が B して B が C になるとかね、
うん、
これも論理的なので、うん、A さん B さん C さん D さんどの方が考え出した答えというのも論理的な考え方であるゆえにですね、
うん、
答えが一緒になりがちなんです、
ね、なるほど
答えが一緒になりがち、
うんうん、
ところがこれ右脳というのはですねこれはまた もう少しちょっと深い話にはなってしまうんですけれども人間には意識と潜在意識というのが必ずあります。で右脳というのはですね自分がこんなこと考えてたのというふうに思えるようなこれ潜在意識の部分も司っているのはこの右脳と言われています。なので例えば古橋先生もですね、
はい、
夜夢を見ましたと。で朝起きてからですねなんで俺こんな夢見たんだろうというような瞬間というのは結構どの方にもあると思うんですね、うんうん、これって自分にないものを夢に見るわけではなくって、
うん、
これ自分は意識はしていない潜在意識の中にそれを考えていたからこそそれが夢に現れると。なのでこれ潜在意識というのはですねそんな例からとっても誰しも必ずあるものなんですね、
うんうん、
でその潜在意識っていうのはですねこれ動物的に考えてもですねこれ右脳っていうのは眠らない脳でもあるんですよ。
眠らない脳。
眠らない脳。例えば野生の動物っていうのはですね、
はい、
人間の脳に比べてね、まあ、ちょっと進化していない方の脳じゃないですか、
うん、
まあ、原始脳の部分もあるんですけれども、
うん、
なので、まあ、野生の動物の特に草食動物かなんかですね、夜中に寝ている、でもカサッカサッというふうなね、
うん、
肉食動物のね忍び寄る音やなんかねパッと一瞬で目が覚めて起きると、まあ、こういうふうな例をとってもですね脳は寝る必要がある左脳と寝る必要がない右脳というふうな形でね、
うん、
これも非常にまあちょっと時間が短いですので、うん、ざっくりとしたお話の、ね、仕方をさせていただいてるんですけども、
うん、
そういうふうな捉え方もできるんですよ、
うん、
でそうするとその眠らない脳である右脳の潜在意識というものはこれ24時間ある要するに質問を投げかけると、
うん、
ずっとそれについて考えてくれてるんですね、
うん、
でそれがあるタイミングでもってポンと出てくるっていうのが、はい、これがひらめきや直感なんです、ね、
ほほ。
なので思いつきというのはこれ違うんですよ。思いつきとひらめきと直感というのは違うんですね。
違うんですか。
違いますね。思いつきっていうのはですね、
はい、
ずっと考えているものではないんです。でひらめき直感っていうものは実は長い間ずっと本人は意識はしていないんだけれども、うん、潜在意識という意識をしていない部分で、
うん、
ずっと24時間であり48時間であり72時間でずっと考え続けていて、でその結果としてポンと出てくるものがひらめきなんです、
ね、うん、
なのでよく直感は正しいですとか、
うん、
なんかそういうようなこと言うじゃないですか、
うん、
正しいんですね。なぜならば本人は考えているつもりはないんだけど潜在意識でもってずっと考えているからなんです、
うん、
だからそこから出てくる直感というものが正しいと、
うん、
まあ今ねちょっとそんなようなご質問があったので、そういうのをお話しさせていただいたんですが、まあ結論的に言いますとね、なぜ論理的な左脳的な考え方だけじゃダメなのかというふうな答えなんですけれども、
学校教育なんかむしろそちらを求めてるじゃないですか。
ですね、
うん、
ただまあこれまあ、いわゆる高度経済成長時代だとか、
うん、
まあ、それ以降の まあ、世界的な、ね、時流、うん、世の中の流れを見てそれで良かった時代もあったんですね、うん、でところが、うん、今の時代、
今の時代、
右を見て左を見て、ね、学校教育っていうのはみんな同じに、ね、うん、させるというか、うん、そういうふうなものが正しいというふうな、まあ、教育でもあるわけなんですけども、うん、それはまあ否定はしないです、うん、否定はしないんだけれども、うん、誰もが学校というふうなところを卒業して社会人になると、うん、で社会人になれば誰もが仕事をするようになると、でその時に右の人左の人どの人とも同じ結論が出るような論理的な考えの人は、うん、これからの会社だったりだとか、うん、社会が必要とするっていうのは若干弱くなってくるんじゃないかなと思って、
ね、そうですね、そういうことコンピューターやロボットでもできることになってきますよね、
置き換えられちゃうんですね。そうするとまあこれも一言で言うならば独創性と言いますか、
はい、オリジナリティ、
オリジナリティ、うん、その人のオリジナリティが求められる時代が来るんじゃないかと、
うん、始まってますよね、
始まっていると思いますね、でそうするとね、例えば浦井先生も身近におられるですね、はい、Cさんにですね、意見を求めた時にですね、論理的に考え出した導き出した答えを、うん、A さんも B さんも C さんも同じような似通った答えを出してくると、うん、古橋先生的には何かプラスアルファが欲しいわけですよ、
うん、そうですよね、
その時に独創的オリジナリティ、うん、その人しかこんな答えは出さないだろうというのがね、うん、A さんも B さんも C さんも違うと、うん、そこで初めてですね、新しいイノベーションというかね、うん、何かが生まれるような気がして、うんうん、なので私はこのひらめき直感、右脳を鍛えるといいますか、まあ、そういった部分っていうのは子どものうちから教育的な観点から見てもですね、うん、これからの時代は必要じゃないのかなと。
そうですよね、小さい頃からこう、はい、ひらめきとか直感力を鍛えていれば大人になってから当たり前のようにひらめきや直感がこう自分の中で湧き出てくるというのか、そういった体質になってきそうですよね。
その
社会で求められますよね。
でこれもですね、まあ、よく特殊能力のようにたまに見る人もいらっしゃるんですよね、
うん、そういう方もいらっしゃるんですか。
例えば、あの人ってねよくひらめく人だよねとかね、
は
あ
は
あ、あの人だからひらめくんだよとか、うん、っていうふうにやって言う人も結構いらっしゃるんですけども、うん、僕はねこれってね技術だと思ってます。
技術、
ね、
ということは誰でも身につけられると
誰でも身につけられると思ってます。でこれはね多くの方は私には無理なんていうような方もおっしゃるよね、いやおられると思うんですけれども、うん、これは技術なんですね、うん、で技術を身につける第一歩っていうのはどんなジャンルでも同じだと思ってるんですね、うん、これ一番ね何て言うんですか、ステップ1って言いましょうか、はい、ステップ1はこれ何かっていうと、うん、繰り返しです。
繰り返し
反復練習です。例えば、縄跳び、
超オーソドックスですね。
オーソドックスです、
反復、はい、縄跳び、はい、
簡単な話なんですね、
はい、
縄跳び、
はい、
縄跳び、ね、苦手だわ跳べないわって言ってる人が、うん、例えば2週間に一遍だとか、
はい、
1ヶ月に一遍しかやらないと、
はい、
これ多分ですね1年経っても苦手なままだと思います、
はい、
ところがですね毎日5分だけでもですね、うん、反復練習ですね、繰り返し、
はい、
毎日5分だけでも苦手な縄跳びを、ね、うん、時間決めてね、うん、で1日5分だけでもね繰り返しやるんですよ、うん、そしたらですね、うん、まあどうでしょう、1ヶ月ぐらいですか、うん、やり続けると、
うん、
多分それ習慣化にもされるだろうし、
うん、
で苦手意識はなくなります、
うん、
で苦手意識がなくなった瞬間っていうのはこれ僕一番大事だと思ってるんですけども、はい、例えば古谷先生、日常的なことでですね、うん、習慣になってることっていっぱいありますよね。
ありますね、
はい、例えばどの方にも習慣化されてることの一つっていうのが、うん、歯磨きなんかそうですね。朝起きてご飯食べてから歯磨きをすると、うんうん、この歯磨きって習慣化されてます、うん、で習慣化されたものに苦手なものはありますかという話なんです。
苦手も得意もないですよね。
ないんです、うん、習慣化された瞬間に苦手じゃなくなっちゃうんです。ということは歯磨きが苦手な人がいますよね、ちっちゃい子供です。でその子は歯磨きが嫌で嫌でしょうがない、でその時には苦手意識があるんです。縄跳びも同じです苦手意識があるんです、
うんうん、
ところがある要するに何ですか、分岐点といいますか、
はい、
でここを超えると習慣化されます。で習慣化された瞬間に苦手っていうのは消えちゃうわけなんですね。
面白いですね、
なので縄跳び苦手だ苦手だと思ってるんですが、はい、反復繰り返し、先ほど言いましたけど、はい、 この反復繰り返しがステップ1、これを繰り返していくことで、まあ短い人であったならば20日ぐらい、でも平均的には多分30日ぐらいでしょう。で30日ぐらい縄跳び毎日続けていくと習慣になってくるんですね。もうこれやらなきゃという、でその習慣になった時というのは、まあ他のもののね事例を取ってみてもそうなんですけど、習慣化されたものイコール苦手意識はないんですっていう風なねところなんですね。
なるほど、ね、ステップ1、
はい、これがステップ1、
繰り返し、
じゃあ何をですよね。
そう思いましたね。待ってくださいよ。ひらめきや直感力を身につけるための技術っていうことのステップ1で、うん、反復繰り返しですね、はい、ごめんなさいまだピンとこない
です。そうですよね、うん、じゃあ今度はそれは反復繰り返しが大事なんだと分かったと思うんですけど、うん、縄跳びと違って歯磨きと違って、うん、じゃあ何を反復繰り返しすればいいんだと思われると思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でまあ、いろんな方法はあるとは思うんですけれども、まず一番自分でも体感できる方法としては、うん、潜在意識に、うん、から何かが、うん、要するに意識の方に渡される、これがひらめきだというふうなお話をさっきしたと思うんですけど、それを体験するためにはですね、その潜在意識が一番多く使われている夜寝る時ですね。寝る時ですね、うん、でそこのタイミングである習慣を行っていただくのが一番いいと思ってるんですね。
なんでしょう。
でまず、その前にですね、ちょっとね潜在意識にある質問を投げかけて、でそれをの質問がですねを潜在意識がずっと考え続けてくれている、うん、先ほどお話ししました24時間48時間その考え続けてきたその結果としてのアンサーをひらめきとして渡してくれるわけじゃないですか、
はい、
まずクエスチョンを潜在意識に投げかける、うん、潜在意識はそのクエスチョンに対してずっと考え続ける、はい、自分では意識はしていないんだけれど、うん、でところがある瞬間になってそのアンサーをポンと渡してくれる、うん、これがひらめきだと、うん、でこれを日常の起きている間にもやってもらいたいんですが、うん、それなかなかできないと、
うん、
ですので先ほどお話したみたいに寝る時を利用するわけですね、
うんうん、
具体的にお話しします、
うん、
夜寝る前のちょうどまどろむ瞬間ですね、
うん、
布団に入りまして、
うんはい、
これ半覚醒と言いまして、
はい、
脳波を調べますとですね、うん普段起きている時のベータ波、
うん、
それからぐっすり眠ってしまう時のガンマ波、
うん、
でリラックスする時のアルファ波とかあると思うんですけども、うん、半覚醒肉体やなんかのですねちょっと足の感覚とか手の感覚がなくて頭だけ起きてるような感じで、
うん、
あ眠たいなみたいなそんな感じが、うん、これシーター波と言います。 8Hz ぐらいなんですが、
はい、
この瞬間を目指してですね夜ベッドで眠って横になったら、
はい
自分が普段、思っている悩み事であったり、
はい
質問であったりそういったものを紙に書いてそれを眺めながら寝るんです。
紙に書いて眺めながら寝る、
はい
はい、
するとですねスーッとそれで落ちるわけですね、
はい、
でその落ちた瞬間っていうのが要は寝るこの潜在意識にその質問を投げかけたのと同じなんです、
は
い、であとはもうそれでね寝てしまってる間っていうのはもう分かんないです、
はい、
でただ確実にその質問というのは投げかけられてます、
はい、
24時間48時間ずっと考え続けてます、
はい、
でそれをあと渡される時なんですけど朝起きた時ですね、うん、夢って大体の人っていうのは10分経てばほぼ 90%100% の人忘れるって言います。
あそうなんですか、自分だけかと思ってました。
もう皆さんそうですね。でもね起きた瞬間はまだ覚えてるんですよ、うん、なので朝起きた瞬間ガバッと起きるんじゃなくて、
はい、
2回目覚ましをかけといていただいて
2回目覚まし
10分後ですね10分のインターバルでですね、はい、起きたらまどろんでる瞬間そのまどろんでる瞬間っていうのは潜在意識から一番そのアンサーが出やすい瞬間なので、
はい、
そのアンサーというのをですね、うんうん、そのまどろんでる瞬間に一生懸命思い出しておくんですね。それをメモに枕元に置いておいたメモに殴りかけでもいいんで書いておくんです、
うんうんうんうん、
その、道筋というのは、うん、これはですねいわゆる獣道と同じなんです。
獣道
一回通っただけでは道にはならない、はい、でも毎日毎日人は寝ます。朝起きます、
はい、
それを繰り返していくのによって踏み固められてですねこれが道になってくる。
面白い例えですね。
通り道になるんです。
なるほど。
するとその通り道を通ってひらめきが朝現れると。 これを繰り返し反復練習することが、うん、いわゆる獣道を作ることにもなってくるわけなので、
それが習慣ってことですか。
そうです。でこれがですね、うん、繰り返すと、うん、大体日常生活の、昼間起きている時にも同じような道筋でふっとひらめいたり直感が出てくる時が必ず現れると思います。これはですね、朝のそのまどろんでいる時に何かが出てくる瞬間、これをですねぜひですね、まあ多くの方であれば、にもまあですね、大抵まあ3日から5日ぐらいで体験されるんじゃないかと思います。ぜひやってみると面白いかなと思ってますね。
はい、先生ありがとうございました。
教育相談塾長に聞こう。
いやー非常に興味深かったですね。寝る前に自分に質問を投げかけ、朝目覚めようとしているその数分間の時のこうまどろんでる時にこうひらめきや直感がこう湧き出てくるのをこう待つ、いやー早速やってみたいなと思いました。
ぜひやってみてください。
はい、
ありがとうございます。
では次回はですね、森田先生からこの後半のお話をまたいろいろね伺っていきたいと思いますので、来週の放送も楽しみにしていてください。今日は皆さんありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。